もう一度 MSRE 第63回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週、トポタル初めて全員集まった話しましょう
よ。あ、来た。
もうこれ今日はこれしかないと思ってる。
弊社忘年会、
忘年会、トポタル忘年会やりました。最高だった。
よかったですね。
あ、よかった。
なんか昼開催だったんですよね。
はい。
なんか夜コロナが若干今流行り始めたあたり、はい、企画しようとしたんですよね。
はい。
でなんかあんまり居酒屋とかでワイワイとかって厳しいから、
はい、
昼間、まあ、かなり広いスペースで、
はい、
できるだけ個室の携帯で、
はい、
活動できる分だけやろうっつって焼肉屋だけ抑えたんですよね、
うん、
最初。
そうですね。
でその日なんか仕事するってなった時に、いやしないだろうってなってそこからこう企画を考え始めたんですよ、
ね、はい。
だから今トポタルはフルタイムの人だけだと全員で7名、
はい、7名ですね。
7名ね、集めて何するかっていうのを前日に考えたんですよ、ね、でやったのがワードウルフってやつと、
はい、
コードネームっていうゲーム、うん、
その2つやりましたね。
なんかもっといっぱいあったんだけど、その2つでもうあっという間に時間が過ぎてしまいましたね。
2時から2時半、まあ2時半ぐらいから、うん、おそらく5時までかな、
うん、
いや嘘嘘、6時までか、
うん、
やってたからね、
うん、
結構な時間、2、3時間ちょっとぐらいやってて、うん、あっという間でしたね、
うん、石原さんどうでした？
ゲームしようとかっていうと、なんとなくこうみんなでこうスイッチだとかなんとかっていう、うん、こうゲーム機を使って考えちゃいがちですけど、
うん、
今回その高村さんが準備してくれたゲームが、
うん、
まあ、いわゆるこう人狼みたいなやつだったりとか、
うん、
こう人と読み合いをちゃんとやるみたいなゲームだったじゃないですか、
うん、そうですね。
めちゃめちゃ面白かった
ですね。あ、よかったよかった。いや、ずっとね、僕がこうみんなにフィットするかなと思って持ってきたっていう策略ではなく、自分がいろんな配信とか見ててやってみたいのをピックアップしてみたっていう感じなんですけど、うん、なんか面白かったですね。
ちょうどね、人数も良かったし、
うん、
やっぱりあのぐらいの人数いるとゲームいろいろ楽しめますね。
楽しめますね、うん、だから来週か、来週もまた昼やろうみたいな話になってるんですよね。
え、そうなん？あ、そうだ、なってるわ。
やろう、
思い出した。
だから、
うん、あの月曜日ね。
月曜日
やろうやろう
そのぐらい流行りそうっていう感じあと実際に全員が対面したのが初っていう。
そうそうそう、初。
そう、なんか完全フルリモートで、
はい、
札幌からね、トポタルに貢献いただいてるメンバーの方もいたり、
は
い、なんか実在することを確認しました。
しましたね
なんか時代も変わったなと思いながら結構盛り上がったから、もう少し頻度上げてもいいかもね。
早速やっていきましょう。
はい、行きたいと思います、はい、今日で18章終わらせようという意気込みがあるので、
はい、
まあ、どうなるか分かんないんですけど、ちょっと進めていきたいと思います。
はい、進めていきましょう。
じゃあ前回の振り返り、前回は 18.3.4 を見ました。ここは認知の向上と採用の推進ということで、まあ、どうやプロダクトがいいプロダクトができたってなった先で、
はい、
どういうふうに広めていくかという話をしてくれていました、うん、で、細かく見出しが分かれていて、1つ目が期待値の設定、2つ目が適切なユーザーの発見、3つ目がユーザーに対するサポート、
はい、
4つ目が適切なレベルでの設計とありました。なんかこうプロダクトマネジメントの本とかにも書いてあるものと被るものも多かったんですけれども、まあ、このプロダクトマネジメント、この知見っていうのはGoogle の SRE のプロダクトのうち成功体験から得られた知見であって、まあ、なんかこう教科書的に書かれているというよりも、これが非常に重要だったとい こう気持ちの込められた、非常にエッセンスとなるような書きっぷりで、なんかすごく学びが多いんだろうなというふうに思いましたね、
はい、
なのでこの18章と通じてオークソンというものを題材にはしてるんですけれども、そこまでオークソンに限った内容ではなくて、なんかいろんな SRE 関連のプロダクト全体に 何でしょう、使えるような知見が共有されてきているなと思います。はい、
はい、
で、まあ、そういった認知の向上とか採用推進、採用って言ってるのはプロダクトを使ってもらうっていうことですね、
うん、
はい、の推進をした先で、さらに今日 18.3.5 ではチームの力学という章に入ります。
はい、
はい、まあ、これはもう 18.3 の延長なので、まあ、ここで 18.3 がようやく終わるという感じですね。で、 18.3 は何だったかっていうと、インテントベースのキャパシティプランニングというものなので、まあ何でしょう、とりあえずオクソンの説明の概要から始まって、まあ、今採用をどうやって広めるかっていう話をして、
うんうん、
この 18.3.5 が、終わりの話になりますかね、はい、
うんうん、
オクソンを開発する上でこういう感じでチームを作ったよっていうのが最後に現れる。 18.3.5 からじゃあ今日は行きたいと思います。
はい、お願いします。
はい、で、 SRE のプロダクトを開発するエンジニアの選択をするシーン、まあ、どういうメンバーでやるかっていう時に、はい、うん、ここで書いているのは、新しいトピックに素早く対応していけるゼネラリストと、
はい、
豊富な知識経験を持っているエンジニアを組み合わせて最初のチームを立ち上げることで、全てのチームのユースケースが、自分のチームのユースケースと思い込んでしまう落とし穴を避けることができますと書いてあります。
はい、
はい、まあ、ここね、実は SRE NEXT でも話した内容なんですけれども、
うんうんうん、
なんかこう SRE といってもいろんな人がいて、
はい、
でスペシャリストとジェネラリストを掛け合わせるっていうのを最初にやると非常にメリットがあるという話をしていますね。はい、なんとなくイメージつきますかね。
はい、
なので、新しくプロダクト開発するときって、この後に書いてある内容を要約すると、
うん、
こう自分のチーム、自分たち、要するに最初に蘇生されたチームメンバーだけで開発って進まないよねって話をしてるんですね、うん、なんか社内のエキスパートであるとか、
うん、
よりユーザーに近いようなメンバーの協力を仰いだりする必要がある。で、その協力を仰いだ人はスペシャリストとつなぎ合わせる必要があるって感じなんですけれども、うん、そのスペシャリティのあるメンバーっていうのは交渉事が得意とも限らない、
うん、
で、ゼネラリストの特徴としてはやはりいろんなトピックに素早く対応できたりとか、うんうんうん、より俊敏だったりとか、
うん、
まあ、組織をこうボーダレスに、うん、なんでしょう、コミュニケーションするのも得意かもしれませんね、
うんうん、
なんかそういう得意不得意っていうものがいろいろある中で、
うん、
違った専門性のメンバーを組み合わせるとこう改善することができるよっていう話をしています、うん、で、さらに、後半に書いてあるのが、オクソンというプロダクトの機能セットがより複雑になるにつれて、オクソンチームは統計や数理最適化のバックグラウンドを持つメンバーを採用しましたとあります、
はい
はい、これは小さな企業であれば外部のコンサルタントを内部に呼ぶのと似ているかもしれませんと、
うんうん、
はい、こうした新しいチームメンバーはプロジェクトの基本機能が完成し巧妙さを加えることが最優先事項になった後に改善すべき領域を見つけることができましたと、はい、という感じで、なんかこう足りない部分を外部から持ってくるみたいな話もここで学びとしてはあるかなと思いますね。はい、なんかそのこの話の上の方にも、なんかこうオペレーションリサーチとか定量分析に特化したメンバーにレビューしてもらったとかいう話もあったりして、はい、まあ、そんな感じでスペシャリストを採用すべきタイミングっていうのはプロジェクトに異なっていて、大まかなガイドラインとしては、プロジェクトの離陸がうまくいって成功したことは示せており、さらなる専門知識によって現在のチームのスキルを大きく強化できるタイミングがいいでしょうとあります。なので、こう4段落ぐらいここの 18.3.5 はあるんですけど、大きく話をまとめると、最初のチームっていうのはこう同質なメンバーというよりも、
うん、
ある程度こう得意領域っていうのがまちまちなメンバーを組み合わせることで、はい、
うん、
いろんなケースに対応ができるという話がまずある、はい、で、さらにスペシャリストを頼るって時はこうベースの機能がガツッと固まった段階でやるといいんじゃないっていうのが Google のこの提案ですかね、うん、
いや、プロダクトを作るという観点でも、なんかこう、あとは起業するっていう観点でも、なんかみんなこのような形のケースも多いんじゃないかなっていうふうに思いました。
うん、
その、ね、全般会社というくくりで見てみると、その何かこう起業したい領域の軸があって、そこに多分特化した人が起業しようと思って起業するわけじゃないですか。けど会社運営って全般で考えると結構幅広くやらなきゃいけないことも多かったりとか、
うんうん、
それをじゃあもっと深くやっていこうとした時にやっぱり専門性がある人何人かいなきゃいけないよねとか、そういうのが、まあ、企業運営の中でも発生するんで、結構に似たようなお話だなというのを聞いてて思いました。
そうですね。こう別の専門性を組み合わせることによる一番のメリットが、こう盲点をなくすってことが 18.3.5 に強調されてるんですよね、
うんうんうんうん、
要するにここで書いてる例としては、自分たちのチームのユースケースは他のチームも全部一緒だと思い込んじゃうことがよくあるそうですよ、
うんうん、
これ多分スペシャリストがそう落とし穴に陥りがちなのかな。でそこにいろんな知見を持ってるゼネラリストが入ると、いやここって固有のケースでとか、これはもうちょっと一般化した方がいいよみたいな話に多分なるんでしょうね、うんうん、まあ、そんな感じで盲点をなくすっていう意味合いがあると思うんですけど、まあ、会社を立てる時も同じかもね。
そうですね。
うん、知らないこととか知ってることとかいろんな、
うん、
こうなんて言えばいいんだろう、噛み合わない部分が あるかもしれないけど、その知らない部分を補い合えるっていう メリットもあるので、
うん
うん、なんかこう専門性がすごく高い人を集めるメリットもおそらくあると思うんですけど、
うん、
こうプロダクトって結構一本道じゃないんですよね、
うんうん、
いろんな複雑性とともに、うん、進んでいかなきゃいけないから、そういうなんでしょうね、自由度の高い、
うん
うん、プロジェクトの進め方とかになると余計こういろんなパターンに分岐しがちだと思うんで、うんうん、多様性というか盲点をなくすっていうところの優先度高いんでしょうね、きっと。
なるほどね、うん、ありそう。
だからもうちょっとこういうルールでこういった部分で点数を取れみたいな、
はい、
そういう競技とかだったら、
はいはい、
専門性は高いんでしょうけど、
うんうんうん、
結構こうプロダクト開発とかって進め方いろいろあるじゃないですか。
ありえますよね、
うん、だからそういったものとこうチームの多様性っていうのは噛み合いがいいんでしょうね、きっとね、
うんうんうん、
はい、で会社なんてもっと自由度高いので、
そうですね、
なんかそんな気がします。
はい、
はい、じゃあ次 18.4 SRE におけるソフトウェアエンジニアリングの推進ということで、ここでは最初に問いが1個あって、
はい、
プロジェクトが単発のツールから完全なソフトウェアエンジニアリングの対象へと飛躍するいい候補として見なされるためには何が必要なのでしょうか、
うん、
というわけで、
はい、
なんかこう SRE が作るツールって、
はい、
こう書き捨てのスクリプトみたいな例があったりとか、はい、一方でこうオクソンとか、はい、ボーグとかっていう、はい、もうとてつもないく重要で、
うん、
さらにきちんとプロジェクト管理、
うん、
ソフトウェア開発のプロジェクトとして成立したものもあったり、
うん、
この違いは何だろうかというのに回答する章かなと思います、うんうん、はい、でなんかこう明確なね、うん、基準はあんまり書いてなかったんですよね、読んだら、
うんうん、
はい、で、まあ、まず目印となるのはということで書いてあるのが、そのプロジェクトに関連する領域に直接経験を持つエンジニアが関わってみたいと考えていたり、
うん、
極めて技術的に優れたユーザーがターゲットになっていたりとかっていうのは一つチャンスなんじゃないかという話ですね、うんうん、であとはトイレの撲滅だったり、
はい、
既存部分のインフラストラクションの改善だったり複雑なプロセスをスムーズにするといった明確なメリットが提供できるなら、それはプロジェクト化とか完全なソフトエンジニアリングの対象として見られる可能性が非常に高いと、
うん、
はい、でプロジェクトにとって重要なのはそのプロジェクトを組織の持つ全体的な目標の中にフィットさせておくこと、
うん、
と書いてあります。エンジニアリングのリーダーたちが自分の所属するチームや自分のチームのやり取りすることになるチームに対するプロジェクトのインパクトを推し量ったり、そのプロジェクトを支持してもらったりするようにすることが重要だと書いてありますね。なので SRE が作るプロダクト、ソフトウェア、ツールっていうのは独りよがりというよりもその全体の流れの中で同じ方向を向いているのが重要だよと言ってますね、うんうん、そうすると支援してくれる人たちっていうのはどんどん勝手に増えていくと言っています、
うん、
はい、 で組織をまたぐ普及活動やレビューを行うと労力がバラバラにつぎ込まれたり重複してしまったりするのは避けられると、
うん、
あっちとこっち同じものを作ってるみたいなね、うんうん、話とかも避けられますよと、はい、はい、なんていう細かい話もいくつか出てます。とその次に書いてあるのがチームの動機は主として一つのサービスのユーザーに対して素晴らしい体験を提供することにフォーカスしているので SRE のチーム間をまたいだ標準化が二次的なものになってしまいより広いユースケースのための汎用化にしばしば失敗してしまうのですと書いてあって、なんかねここは一般化と個別辞書に対してどうフィットさせるかっていうののバランスを取りなさいよっていうことを大体言ってるやつですね。
はい、
なので、やっぱりこう今言ったのはやりすぎなパターンですよね。その特定のユーザーにフォーカスしすぎちゃって、うん、標準化が二次的なものになっちゃうパターン、はい、でも逆もあるよってことも言ってて、はい、一般化ばっかりやろうとしすぎて、
うん、
ユースケースを書くようなパターンもあると言っています。で明確な回答っていうのはないんだけれども、なんかその辺はポイントとしてあるよっていう、うん、まあ大きな論点ですかね、ここは。はい。
なるほど。うん。
うん。で、広域なユースケースの例を挙げましょうということで、その下にすぐ書かれているのは Google クラウドロードバランサーの例。
うん、
で、SRE が開発したレイヤー3のロードバランサーは何年にもわたって成功を収めたことから、Google クラウドロードバランサーとして顧客が直接利用するプロダクトに転用されることになりましたと、
うん、
あります、
はい、
なのでこの辺はおそらく、共通化もしやすくかつその目の前のユーザーを助けるっていう面でも優れていたプロダクトなんでしょうね、
うん、
まあ、そんな感じで、まあ、この章でソフトエンジニアリングを完全な単発のツールから良いソフトエンジニアリングの対象に変えていくにはどうするかって話、
はい、
こう明確にパーキットは書かれてないんですけど、まあ、なんか重要な観点にいくつか触れてるんじゃないかなという気がします。
ありがとうございます。特にこうプロダクトを作り始めたみたいなところっていうと、
うん、
最初のお客さんをどうやって掴むかみたいなのって結構重要だったりするじゃないですか、
はい、
でもそのお客さんに向き合いすぎるとそのお客さんにカスタマイズされたものになっちゃうから、
うん、
まあ、個別化に行き過ぎちゃうのもねーとかっていうのが話としてはよくあるのかなと思ってたので、なんかこのバランス取りなさいよという話は結構納得感のある内容だったなというふうに思ってます、
うん、そうですね。なんかバランス取りなさいよは僕が言っていて、本自体は
そんなこと書いてないか、
ね、両方書いて多分ね、でも、
うん、
案に示してる感じなんですけどまあそうですね、そう思いますね。はい、じゃあ次 18.4.1、はい、SRE におけるソフトウェアエンジニアリングの文化の構築の成功、採用と開発期間ありますね。
はい、
はい、でここで言ってるのは、まあ、SRE のソフトウェアエンジニアリングカルチャーの構築の話なんですけど、うん、まあ、結構 SRE ってこう、うん、目の前のものを自動化とか、う
ん、はい、
あと抜本的に課題を解決するために、うん、するためにソフトウェア開発とかをするよねと、
うん、
それをこうソフトウェアエンジニアリングのカルチャーとしてどんどん育てていく、そういう時にどういうことをやってきたかみたいな話ですね、
うん、
はい、で SRE はゼネラリストであることも多いですと、なんかここの最初からですね SRE の特性について書かれてて、
うん、
なんか分かるなと思うところもあるので、まあ、Googleっていうね、すごいエンジニアがたくさん集まるようなところでも、うん、なんか特性って業界全体に似てるのかなっていうのはちょっと直感的に思いましたね、
うん、
はい、ゼネラリストが多いものですと、
うん、
まあ、これはあの一般的か分かんないですけどね、これは深さ優先よりも幅優先で学びたいという意欲があることから広い視点からの理解に向いていることによります。なんかちょっと日本が怪しいけど、なんかこうインフラってとか運用とか開発とか、うん、まあこう信頼性に関わるもの全部を対象とした時ものすごい広範囲なんですよね、うん、SRE の幅範囲って、うん、まあ、なので、幅優先で学びたいという意欲もあるのでしょうね、うん、はい、そういったエンジニアはしばしば強力なコーディングやソフトウェア開発のスキルを持つ一方で、伝統的なプロダクトチームの一部としてのソフトエンジニアリングの経験とか 顧客からの機能リクエストについては考えなければならなかった経験を持ってないことがあります。なので二重否定になっちゃったね普通の開発経験とか顧客の要望に応えるような経験がないんじゃないかと、
うんうん、
はい。で、初期の SRE ソフトウェア開発プロジェクトに関するエンジニアの言葉が従来の SRE のソフトウェアへのアプローチをうまくまとめています。設計ドキュメントがあるのに なんで要求なんてものが必要なんだい、うん、みたいなね、
うん、
これは一例ですけど、
うん、
ユーザーが直接利用するソフトウェア開発に馴染みのあるエンジニア PM とかと組めば、
うん、
ソフトウェアプロダクトの開発と実践的なプロダクション環境の経験の両方のいい面を合わせて文化を構築することができるでしょうと、はい。なのでこう SRE の特徴としてその外部とインタラクションを取りながらプロダクト開発をするっていうのはそんなに経験積んでないんじゃないっていう指摘があったりするので、まあ、なんかそういったものと組み合わせるのは重要だよと言っていますね、
うん、
であと SRE 内で開発されたソフトウェアプロダクトの大部分は副次的なプロジェクトとして始まります、
うん、
これ開発しましょうとかって始まるんじゃなくて、
はいはい、
ちょっとずつこれ便利だからこう作ってきました、うん、それいいじゃんとか言ってこう、
うん、
どんどん発展していくと、まあ、そんな意味で副次的と言ってると思うんですけど、はい、その有用性から成長して公式のプロダクトになったものが多いと、
うん、
その時点でプロダクトはいくつかの選択肢の中からどれかを選ぶことになりますと、
うん、
なのでパターン分岐あるよねって言っていて3つ挙げられてます。エンジニアの空いた時間で開発される草の根の作業をそのままにする、
うん、
構造化されたプロセスを通じて正式なプロジェクトにする、 SRE のリーダー層のエグゼクティブの支援を受け人員を確保したソフトウェア開発プロジェクトとなる、
うん
うん、はい、まあ、どれかから選ぶことになる、
はい
はい。で強調しておくべきことですがと、ま、前置きがあっていずれのシナリオの場合も開発作業に関わる SRE は SRE の組織内に組み込まれたフルタイムの開発者になるのではなくて、
うん、
SRE として働き続けることが重要ですと言っています。でこれはなぜかというといかなるプロダクトの場合でも SRE は制作者が作る側でもあり、
うん、
顧客でもあることからプロダクション環境の世界に没入することによって開発作業に携わる SRE が得られる視点の価値は計り知れないものなのですと言っていますね、
はい。
なおこの章で僕はやっぱ重要だと思うのはそこかな。なのでこう振り切るっていうシーンも開発に振り切るっていうシーンもあると思うんですけど、でも SRE がSRE に向けて開発をする、
うん、
まあ、そういった前提で今話してると思うんですけど、そういったプロダクトなのであればあるほど SRE が業務 SRE として業務に携わるっていうのは非常に重要だと言っていますね、はい。もうなんか計り知れないものなのです。だからプロダクト環境の世界に没入することによって開発作業を携わる、
うん、
SRE から得られる知見がめちゃめちゃ価値があるって話なので、こう SRE のプロダクトだけに傾倒して開発するっていうよりも SRE の経験をしながら開発をする、うん、それによって得られる価値はものすごく大きいと言っています、うん。なんかこうしてみるとなんかいくつかパターン、その重要なパターンっていうものが抽出できそうで、なんかここに いろいろ長く書いてはあるんですけど、何回も同じような重要なポイントは言ってるんですよね、
うん。
なんか 18.4.1 で言っているのはまあ、プロダクト開発なので SRE だけに任せているとその顧客、
うん、
まあ、顧客って言っても社内のパターンが多いとは思うんですけど、うんうん、とのヒアリングとかを効率よくやったりとか、チームソフトウェア開発のカルチャーとかっていうのを指南できるようなロールの人と組みましょうであるとか、
はい、
まあ、最初は草の根かもしれないけどそれらをどうやって消化させていくかっていうものを選んだりとか、
はい、
あとそういった開発をする中でもちゃんと SRE として働き続けてその SRE の感性を養いながらユーザー視点で考えられるっていうのは非常に重要だと言っていますね、
うんうんうん。
だからソフトウェアプロダクトの開発をする SRE はすごいですね。いろんなことができると
、できる、
うん、
なるほどね。
でなんかトポタルもワルムっていうサービスを開発してるんですけど、もう開発に携わってる SRE のメンバーってあの SRE サービスとかっていうのを提供してるメンバーでもあるじゃないですか、
はい、
うん。でメンバー視点で言うとそうだし、トポタル視点でもじゃあワルームだけやればいいかっていうとやっぱりなんか 違和感はある、
うん、
なんかそこが SR リボのここの 18.4.1 にちゃんと書かれてて、なんか自分安心感さえ覚えたっていう感じですね。
同じことを今思って質問しようとしてました。
なんか Google もそう思うんだみたいな、うん、なんか良し悪しあるじゃないですか。やっぱり SRE の業務をやるってことはオーバーヘッドだったりもするので
、やっぱりオーバーヘッドが大きいなと思うことの方が多いので、
うん、
なんかこうどっちかに特化した方がいいのかなっていうのは、
うん、
やっぱり1年以上トポタルに関わってきている中で思うことは多かったんですけど、この文章を読んで、あ、よかったんだって思っちゃいましたね、私も、
うん、
なので安心したという言葉は結構私も結構同感
ですね、
うん、です、
はい、
あともう一個あのお話、この話を聞いてて思ったのが、その、まあ、どういうこう SRE がプロダクトを作るという話もあると思うんですけど、そのまあ、そのプロダクト内部の人かもしれない、な、まあ、内部の人が多いという話されてたんですが、ユーザーがですね、内部の人という話されてましたけど、はい、なんか、トポタルの観点で見たときはそれがお客さんだったりすることもまあまああるんじゃないかななんていうの
をこう、そうですね、
思ったんですよね。
お客さんって言ってるのは
トポタルがの、トポタルが支援をしている、
あ、そういうことですね、
SRE だったり、はい、こう開発者だったりっていう会社さんに向けて支援してるのかなっていうふうに思った時には、まあ、そこの中でもその SRE、 僕らがやっている SRE as a service という中でお客さんに向けてこうや支援してるんだなとかっていうのをこうイメージしやすい内容だったなと思ったりしてました、
はい、なるほどなるほど、そうですね。だからトポタルこの一つの会社というよりこう SRE サービスという特徴的な形態を持ってるので、
はい、
確かにそこに当てはめるとそんな感じになるか
もしれない。そうなんですよ。なんで急にこの 18.4.1 は、
うん、
トポタルの背中をグイグイ押してくれる内容だなと思って一人でこう、あ、これ感動しながら聞けんなみたいな気持
ちになってましたね。そう、なんかね、ちょっとついつい重ねちゃいますね。
重ねちゃうところでしたね、
はい、じゃあこのままの勢いで、もういつだったらこのぐらいで終わるんだけど、はい、もうあとちょっとなんで、
はい、
行っちゃいますね。
ああ、お願いします、
はい、18.4.2 達成、はい、SRE における組織的なソフトウェア開発の考え方が気に入ったら、プロダクションサポートに焦点を置く SRE の組織にソフトウェア開発のモデルをどのように導入するか疑問に思うかもしれませんと書いてあります、はい、まずこの目標は技術的な挑戦であるとともに組織としての挑戦でもあるということを認識しなければなりませんと言っています。なので、なんかここまで、まあ、比較的流暢に SRE がプロダクト開発をするみたいな話を自然にしてるけど、
はい、うん、
これは挑戦だからねと言っています、はい、SRE はチームメイトと緊密に働きます。で、問題分析対応を素早く行うことに慣れてます、
うん
うん、もうなんか次々に来るインシデントだったり、
うん、
問い合わせだったりとかをさばいたりとか、うん、もうなんかいろんなものを細かく細かく回しながら、チームメンバーと協調しながらさばいていく、そんな感じで短スパンでどんどんやっていくんですけど、したがって素早く行動を書いて直近の必要性を満たすという SRE の本能に反して働くことになるのです。これね、何が反してるかは明確に書いてないんだけど、おそらくこの文脈で言うとプロダクト開発の話をしてるんだと思います。要するにこう日々細かく細かく課題解決をしているのに対して、プロダクト開発って言ってこうソフトウェアエンジニアリングを継続してやってようやく価値が出るみたいなものですよね、はい、なのでそのアドホックに対応している部分からすると本能に反すると言っている、
うん
うん、で、小さい SRE チームならこのアプローチは問題にならないかもしれませんが、大き組織が大きくなればこのアドホックのアプローチはスケールせず、おおよそは機能するものの単一または狭い目的のためのソフトウェアソリューションが残されることになります。そういったものは共有できないので同じ労力が繰り返されてしまったり時間を無駄にしてしまうことが避けられなくなりますと、はい、
うん、
もうなんかもう将来を見通してますよねSRE の特徴は細かくやること、
うん、
で瞬発力高くさばくこと、
はい、うん、
でもそのままずっと業務をしてっちゃうと、
うん、
組織がスケールするとよりデメリットがかなり、うん、顕在化しちゃうよと、
うん
うん、なんだけどその特性に反するという意味では挑戦 組織としても挑戦だよと言っている、
うん、
はい、はい、次に SRE でソフトウェアを開発することで何を達成したいのかを考えてくださいと、はい、これが達成という今回の 18.4.2 のタイトルに影響するところだと思うんですけど、
はい、
まあ、それによって何を達成したいかによって大きく異なると言っています、
うん、
はい、でなんかね、多分ここの何が達成したいかを定めろって言ってるのは後半の明確なメッセージ作成と発信にも役立あの通じてるんだと僕は思っています、うん、はい、なんか適当に役立つもの作ってとかそういうレベルじゃなくて、例えばチーム内で優れたソフトウェア開発のプラクティスが進むようにしたいだけなのか、
うん、
複数チームできれば組織における標準的なツールとしてソフトウェア開発を持って結果を生み出したいのか、どっちなんでしょうかと、
うん、
はい、大規模で確立された組織であれば後者のような取り組みには時間がかかり数年に及ぶかもしれません、はい、なんかだから自チーム内でなんか便利でいいのか、
うん、
他横断的にやりたいのか、
うん、
で横断的にやるんだったらでかい企業は何年もかかるでしょうと、うん、でもそういった取り組みは見返りも大きいよと言っています、
うん、
で Google のオクソンの例とかってこれをやってるわけなんですよね、
うん、そう
ですね、はい、じゃあどうやったらいいか、はい、それはガイドラインがあると言っていて、はい、4つポイントが5つか、あ、4つですね、4つポイントが出てきます、はい、1つ目、明確なメッセージの作成と発信、戦略や計画、最も重要なこととして SRE がその作業から得ることになるメリットを定義し知らせることが重要です。何に役立つかという話、うん、はい、で SRE にとってどういうメリットがあるのか、
はい、
まあ、先ほどから言っている通り今のプロダクト開発っていうのは SRE のためのプロダクトの話をしています、
うん、
で得てして SRE は凝り深い、疑り深いって言いますかね、
疑り深い、
はい、疑り深い職業でありますと。実際のところ会議主義、
うん、
は私たちが特に採用に際して重視してる特性ですこの人たち本当にクリティカルシンキングバチバチだと。
そうですね、
はい、なので SRE はそういう特徴がある。でそういった作業に対して SRE がまず返す反応、作業っていうのはプロダクトを作るって話ね、それオーバーヘッドが大きすぎるよとかうまくいきこないというものが返ってくるでしょうと、うん、まずはこの戦略が SRE の助けとなる、注目せざるを得ないようなケースから始めることにしましょうと、
うんうん、
はい、でまあ、例として一貫性のあるサポートされたソフトウェアソリューションで新任の SRE が早く立ち上がりますとか、
はい
はい、同じタスクを実行する方法とか数を減らすことによって一つのチームが開発したスキルで部署全体がメリットを受けるというような構成にするとか、うん、はい、その戦略を追求すべきかどうかということでなく、その戦略がどのように働くのかということについて SRE から質問が出るようになったら、それは最初のハードルを超えたということですと、
うん、
というわけでちょっと具体的な話でちょっと何の話をしてるか迷っちゃうかもしれないですけど、ガイドラインで明確なメッセージを発信しろと、
うん、
でそれは戦略とか計画とかあとどんなメリットがあるかをちゃんと定義しなさいと、
うん、
でそうすると SRE がフィルタリングしてくるからそれをもうきちんと乗り越えられるようなそんなクオリティのやつをまず発信しろと言って
なるほどね、
はい、いいですね、染みますよね、
はい、
はいはい、次、組織の機能、組織の機能の評価、はい、SRE は多くの機能も多くのスキルを持ちますが、ある程度の数のユーザーに対してリリースされるプロダクトを構築するチームの一部として働いた経験が不足しているのは比較的よくある。有益なソフトウェアを開発するためには事実上プロダクトチームを作り出さなければならないのですと、はい、そのチームに必要なロールやスキルの中には SRE の組織には求められていなかったものもあります。まさにトポタルが今直面している話、
はい、
プロダクトマネージャーの役割を果たし、カスタマーアドボケート、
はい、
顧客開発担当として振る舞ってくれる人はいますか、
うん、
はい、まあね、うちではいろんな人がカスタマーサクセスというか顧客と接触している人もいますよね、うん、でテクニカルリーダーとかプロジェクトマネージャーとかいますかと、
うん、
アジャイルの経験持ってますかと、はい、これらのギャップを埋めるためにまず自社内で必要なスキルを持っている人々の力を借りましょうと、はい、プロダクト開発チームにトレーニングやコーチングを通じてアジャイルのプラクティスを確立する手助けを頼みましょう、つらつらつらと、
うん、
はい、組織の機能の評価って書いてあるけど、これはプロダクト開発をするためのファンクションが備わっていますかという話、
うん、
ですね。はい、いいですね。
はい、
はい、ローンチャンドリーイテレート SRE のソフトウェア開発プログラムを立ち上げたら、あなたの努力は多くの注目をさらされることになります、多くの注目にさらされることになります。はい、妥当な期間内に何らかの価値を届けることによって信頼を確立しなければなりません。何やってんだあそこ、
うん、
その仕事だったらここでできんじゃないのみたいな、
とかっていう ね
社内のプロジェクトであればあるほどそういうのありますよね、うん、はい、なので第一ラウンド、プロダクトの第一ラウンドは比較的単純明快かつ達成可能で、議論の余地や既存のソリューションがないような目標とすべきです、
うん、
ここはオクソンの最初の話にもあったかもしれないですね、うん、できるだけシンプルに、そして非常に大きな価値を生み出すようなものを作りなさいと、
うん、
あなたの夢は分かったけど、そこに到達するのに3年かかります、じゃあその周りが許してくれないよという話ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、でこのリリースサイクルによって、あ、ごめんなさい、私たちの場合、これオクソンのチームだと思いますの場合、このアプローチに加えて6ヶ月周期で有益な追加機能を含むアップデートをリリースすることがうまくいきましたと。
はい、
はい、まあそんな感じかな。はい、ローンチャンドリーデレート、なのでまず価値出せ、その後に追加継続して価値を出せ、
うん、
ということだと思います。
はい、
はい、4つ目、あ、最後、基準を下げない、
はい、
ソフトウェアの開発を始めるにあたって近道を行くという誘惑に駆られるかもしれません。その衝動にはプロダクト開発チームと同じ標準を自分に課すことによって抵抗してください。例に挙げましょうということで、問いがありますね。自分自身に尋ねてみてください。仮にこのプロダクトが他の開発チームによって作られているとして、そのプロダクトにあなたはオンボーディングしますか、はい、他の人作っててあなた使うみたいな話、うん、作成しているソリューションが喜ばしいことに広範囲で採用されているなら、そのソリューションは SRE たちが仕事をうまくいく上で欠かせないものになっているかもしれません。まあそうですよね、うん、SRE のためのプロダクトってめっちゃ使われてるんだったらそれは欠かせないものですよね、
うん、
だとしたら信頼性が何よりも重要ですよと言ってます、
うん、
はい、コードレビューされてますか、エンドツエンドのテスト、あるいは結合テストやってますか、
はい、
他のサービスのオンボーディングの場合と同様に他の SRE のチームにプロダクトのプロダクションレディネスレビューをしてもらっていますか、
うん、
SRE のプロダクトとしてきちんとしたクオリティをちゃんと保ってと言ってます、
はい、
もう耳が痛いですね、はい、ソフトウェア開発の取り組みに対する信頼を構築するのは長い時間かかります。一方で、はい、過ちを犯して信頼を失うのにはごく短い時間しかかかりません、
はい、
もう信頼貯金の話を最後にして 18.4 は閉まる。はい、これは達成という話ですね。いいですね、なんか達成ってタイトルなんだよな。はい、でやりきるために必要なことがいくつも書いてあったんじゃないかなと思いますね。
ね、
はい、じゃあまとめ 18.5、
うん、
これで終わりですね。はい、 SRE 内でのソフトエンジニアリングのプロジェクトは SRE の組織の成長に伴って花咲いたものがあり、多くの場合それまでに成功を収めたソフトウェア開発のプロジェクトから学んだことが後に続く試みに道を開いてくれました。まあ、なんかだらだら言ったけど、要するにうまくいったプロジェクトが背中を見せてベストプラクティス、プラクティスを確立してくれたという話かな。
はい、
うん、だからオクソンは非常にいい例で、うん、他のプロダクト開発にも多くいい影響を出したんだと思います。はい、で SRE が開発ツールにもたらしたユニークなプロダクション環境の実地経験はキャパシティプランニングの複雑な問題に取り組んだオクソンの開発に見られる通り、長きにわたって問題に対するイノベーティブなアプローチにつながりましたと。はい、SRE が推し進めるソフトウェアプロダクトは大規模な開発におけるサービスのサポートの持続可能なモデルを開発する上でも Google にとってメリットがありますと。まあ、つらつら書かれてますね。はい、SRE がソフトウェア開発に時間を割くことのメリットは最終的に Google そのもの、SRE 組織、そして SRE 自身が享受することになるのですと言っていますね。
はい、
はい、まあ、きれいなまとめなんですけれども、まあ、最中盤にあった通り SRE がプロダクトを作るっていうのは こう本能に若干反するところもあるし、足りないファンクションを補いながらやんなきゃいけない点で組織的にもかなり挑戦であると、まあ、そんな難しい話なんですけれども、それがもしできた先ではそれを開発した会社自体にも多くメリットがあるし、
はい、
もう少しスコープを狭めると SRE 組織全体に良い影響があるし、
うん、
そしてその組織の一人である自身の私 SRE が享受することにもなるので、うん、三方よしだということで、うん、ぜひやってねというのが結びになってるんだと思います。
はい、
はい、18章これで終わりです。
ありがとうございます。
はい、
うん、なんかこう今回も前回もですけど、
うん、
なんていうか自分たち、まあ、そのトポタルという、 こう会社で働いてるからか、こう非常に共感できる内容が多い章だったなというのを、
そうですね、
はい、感じたというのが通してありましたかね、
うん、
やっぱりプロダクトを作りながら SRE の技術支援しながらというこの2つをやっているという、まあ、軽微な会社なので、
うん、
まあ、それがこう Google の組織の内部でも同じようなことが行われているということは、なんていうか自分たちの活動に対して背中を押してくれる、
うん、
いい文章というかいい内容だったなというのをこう改めて噛み締めた感じですかね、
うんうんうん、ですね。
やっぱりプロダクトを作るのは難しいんだなっていうのも改めてもう一個分かったところですね、
うん、なんかだから SRE プロダクト開発が難しいっていうのはただでさえある中で、
うん、
それと SRE 掛け合わせたらどんなことが起きるかとか、どんな注意ポイントがあるかっていうのを、
うん、
この章ではおそらくちゃんと言ってくれてるんでしょうね、
うん、
はい、なので SRE コンテキストフルなプロダクト開発の注意点をまとめたというのが18章の内容で、
はい、
もう全然こうオークソンに傾倒した内容ではない、
うん、
非常に学びの多い章だったんだと思います、はい、なんかトポタル視点めちゃめちゃ共感があるんですけど、まあ、他 SRE 視点でどうかっていうと、
うん、
まあ、まず思うところで言うとやっぱりこう単なるその特定の課題を解決するソフトウェアで終わっちゃうことっていうのが非常に多いんじゃないかなと個人的に思ってて、うん、じゃあそれを例えばじゃあオープンソースにしたりとか、
うん、
社内でプロジェクトとしていろんなリソースを巻き込んでやるためにどうしていくといいかみたい な、
うん、
なんかまずはそこのステップなんじゃないかなと思ったりするんです、うん、はい、なんかそういったものをやる上では、まあ、じゃあどういうふうにやればいいかとか、はい、なぜ重要なのかとかっていうのを理解する必要があって、
はい、
それを伝える必要もあるんですよね、うん、まあ、なんかそういった時にこの18章はかなり助けになってくれるんだと思っているので、
うん、
なんかソフトウェアエンジニアリングをきちんとやって価値を出していきたい、うん、SRE は特にこの章っていうのは重要なんじゃないかなっていう気がします。なんかね、トポタルみたいにもう SaaS 事業と SRE 支援事業があるっていう後ろ盾があると、うん、なんかプロジェクトとしても成立するんですけど、うんうん、多くの場合結構ねプロジェクトというかそのいろんなリソース人を巻き込んで、
うん、
SRE のプロダクト開発する機会っていうのがなかなかないんだと思ってるんですよね、
はい
はい、なのでまずそこに到達するっていうのが、まあ、目の前、うん、等身大の課題感なんじゃないかなと思ったりはしますね。はい、なんか素晴らしい会社さんとかはやっぱ SRE が開発したプロダクトとかがオープンソースになって外に出てきたりするんですよ、
はい、
それは国内と国外とかあんま関係なく、
うん
うん、でもやっぱりそれはごく少数で、
うん、
よくあるのはやっぱりそこまでいかず目の前のところで閉じてしまうもの、まあ、でもそれが悪いとも思わないんですけど、まあ、じゃあどうするべきかっていう選択肢が3つさっき、ね、はい、今日読んだところ ね、あったんですけど、まあ、それに照らし合わせてどうなるべきかっていうのはまず考えた方がいいし、もう少しスケールの大きいソフトウェア開発をすべきだとなった時にちゃんとそっちが選べるような環境づくりとか、なんかこうコミュニケーションとか、コミュニケーション、まあでもコミュニケーションもそうか、推し進める体力を組織的にも持っておく必要があるんだろうね、うん、と思ったりしますね、うん
うん、確かに、
はい、
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日はこれで以上になります。次回は19章に入りますね、はい、フロントエンドにおけるロードバランシング、またこれまた硬派な章かもしれないですね。ロードバランシングの話をしていくんですけれども、うん、 まあ、次回お楽しみということで、
はい、
はい、じゃあ本日は以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。